ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今日から始まりました新コーナー、伊藤市長の新しい瀬戸づくり。これから毎月第一火曜日のこの時間は、瀬戸市のまちづくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
市長に就任されてちょうど半年が経ちますが、実際に市長になられていかがですか？
びっくりしてます。
何を？
びっくりしてます。まあ前々からね、はい、市長さんってのは忙しいよって、まあ覚悟の上なんですけれども、うん、でも本当にこれだけ忙しいとは思いませんでしたね。時間が足りません、
はい、拝見してても、もう分刻みのスケジュールですよね。
まあそれは少しオーバーですけれども、いやいや、もう基本的にはもう30分刻みで、ね、朝8時半から夜9時ぐらいまで、うん、はい、でもありがたいことにですね、元気で仕事にこう取り組めるっていうのは、もう一つはもう目の前にやりたいことがいっぱいある、ね、これは大変幸せなことで、したがって、まあ、朝起きを励行してますけれども、はい、まあ、朝4時に起きて、それで午前7時の朝食までが私にとってはゴールデンタイムでして、まあ、その間に、読みかけの本読んだり、はい、好きなことを少ししたりしてます。
それにしましても忙しい日々なんですが、はい、そんな中、市役所の中でっていうことになりますと、その中の印象ってどうですか？
5月1日の初登庁の日にですね、東玄関で、まあ、多くの方に、職員に、まあ、若手を中心に迎えてもらいましたけれども、まあ、あの時のこうキラキラした何かに期待をするというね、そういうその目線とか目力っていうのはね、うん、今でも鮮明に覚えてまして、その通りです、うん、むちゃくちゃよく仕事やりますしね、真面目ですね。ただいろいろ見てますと、いろいろ課題があるようですね、
はい、
つまりは全てのことを、市民のことを思って懸命にやろうとしてるんですね、うん、でやろうとしてて、そういう行動をするんですけれども、メリハリがないために、もう全てにやろうとしますから、もうやっぱり疲れが出ますよね。でそれは役割がありますから、この人はここで一番、この人はここで一番っていうふうに時間をかけながら改革をしていきたいと思ってますので、そういうことも含めてね、意欲満々でやってますので、ご支援がいただきたいなと思ってます。
そしてやはり第6次の瀬戸市の総合計画のその策定の延期っていうのは、もう市民の方にとってはそういう関心事項だと思うんですけども。
そうですね、6月の定例会、いわゆる議会でも所信表明を述べさせてもらうチャンスがあって、そのことを申し上げましたけれども、はい、もっと市民の声を計画の中に反映すべきだし、その前に本年度が最終になっている第5次の計画をきちっとけじめをつけておかないといけない。 できなかった、できたこと、これも一つの評価なんですが、なぜできたの、なぜできなかったのということまで実は突き詰めて、それで6時に送っていかないと、また同じような失敗をしてしまう可能性があるので、まあ、1年間じっくり市民の方々の声に耳を傾けて、それを色濃く第6次の総合計画には反映をしていきたいと思う。でその一つが今始めましたタウンミーティング、これがですね、だんだん面白くなってきましてね。
これ各地でやってるんですよね。
そうです。小学校区20カ所で今年中ぐらいにやっちゃおう。で同じ意見聞くんだったら、市長がベラベラっと喋ってね、そして何か質問を受けて、でそれに答える、それがあたかも意見を聞いたような体裁になるんですけれども、それはやっぱりね、違うでしょうと。本当に真剣に市民の方があるテーマに対してこうあってほしい、こうあったらいいなということを、もっとアイデアを含めてね出すべきでしょうということで、 別名和談会という名前がついてるんだね。
和談会っていうのはあの輪っかの輪なんですよね。
そうなんです、うん、輪っこになって、そしていろんな意見を交換し合おう。でその頭には瀬戸の夢、うん、町の未来、うん、で瀬戸夢町未来和談会と、うん、こういう名前をつけてやっていただいておりますけれども、新しい試みでその地域に70名ほどの招待状を出してるんでね、はい、市長の名前で、10% ぐらいの方しか参加ないんですね。あ、うん、でまあ、7名とか8名、うん、でも最初から15、6名の方とじっくり話し込みたいということがあったので、その不足分はあの自治会の役員の方とか、うん、地域力の役員の方に、うん、メンバーを埋めてもらって、うん、大体 14、5 名で3班に分かれまして、うん、それぞれ違うテーマで話し合って、で1回やった後次またテーブルを変わりまして、それで新しいテーマで、で面白いのはですね、うん、今までこんな真剣に町のことについて話したことはなかったと、
はい、
こうあったらいいよねとか、うんうん、よその町にこれがあるけれども瀬戸はあれじゃダメでこうあった方がいいとかね、そんなことを考えたこともなかったし、とっても勉強になったっていう方が今言った1割でお出かけ方々の感想なんですよ。私は個人的にはこれ20箇所やりますと単純平均すると140名ぐらいの瀬戸大好きな、はい、瀬戸を強く思う人が発見できただけでもですね、うんうんうん、瀬戸の宝物になるかなというふうに思ってるんで、うん、まあ、そういう方とまたこれからね、このミーティングが進んだ後も関わり合いを持てたらいいなとこう思っています。
へー、あの本当に皆さんの声を聞いて、そこからまた新しい瀬戸づくりに反映されていくってことですものね。
そうですよね。でこれは一方ではね、庁舎の中で、つまり役所の中でも、特にまあ30前後のやる気十分の職員がいるんですよね。
若手ですね。
そうなんですよ、まあ、早くその声を吸い上げるべきだと思っておりますけれども、まずはお互いが知り合わないと、うん、あの廊下ですれ違って、いや、なんと言っても声かけても今のところはみんな直立不動になっちゃいましてね市長が来たとか言ってね、ですからそれは本意じゃありませんので、まあお昼ご飯でも食べながら、いろいろお互い知り合おうみたいな感覚で、今8回十数名ずつやってますので、まもなく100名近い若手と一応食事をしながら意見交換してますので、こちらからもまた新しいアイデアが生まれてくると思いますが、
さて市長は生き生きと元気な新しい瀬戸づくりのためにも他にもさまざまな取り組みを始められているということなんですが、その中ですね、聞くこと第一主義の実践の一つとして市長へのメッセージ、これを始められましたよね、
はい、
あの日々市民の皆さんから市長のもとに声が届けられるということなんですが、いかがですか。
そうね、1階のロビーに、市長へのメッセージという、まあ、箱を置きまして、
はい、
書いていただいております、まあ、1日平均 2、3通、
はあ、
それからメールの方で、
そうですよね、
まあ、何通か来るんですけれども、うんうん、まあ、代表的なものを申し上げますと、はい、やっぱり期待を込めた苦情が多いですね
期待を込めた苦情
、はい
はい、
市長はそういうふうに読み取ってますが、
はあ、
期待を込めての苦情が多いございます、はい、ただここで一つ、まあ、聞いてみえる方にも申し上げたいなと思っているのは、うんうん、苦情であればあるほど連絡先、うん、お名前を書いていただくときちっとしたご返事ができるということですね。
それって返事くださるんですか。
いや、もう全部作ってますよ 100%。
へえ、
はい、まあ、もちろん市長がわからないことの方が多いですから、担当部局で現状の把握と、はい、それに対してどういう手を打つつもりだと、それはいつ頃完成するんだということを全部作ってご本人にお答えをしようと思いますが、 残念ながら8割が匿名なんですよ。
あ、ね、ぜひ実名で返事をくださいっていうところまで欲しいですね。
そういう方にも必ず返事を差し上げておりますし、次はですね、提案があるんですね。もう今この提案にどう取り組もうか、ワクワクしてるんですがね。実は上皇寺というのが北の方にあります、はい、ここは尾張名古屋城と大変深い関係があります。名古屋城、尾張藩、徳川家、これをキーワードにしてお祭りをやるべきだという提案があるんです。
へ、
他にもほらってありますよね、はい、鎌垣の小道の綺麗なところ、ここはこういう形でね、整備したらもっとお客さんが呼べますよという提案もありますので、これも今担当の者と検討に入りました、
この市長へのメッセージというのは市長が直接見られるんですか？
もちろん、箱はキーは鍵は私が持ってませんので、
市長が持ってるんですか？
毎週木曜日の午後3時に開けてますので。
そうなんですか。間にかの人が入ってるのかなと思ったんですけども、直接なんですね、
はいはい、でそこで指示をして、各部署に渡して、そしてまた答えが僕のところに戻ってくる。
ですか。
それで連絡をするとか、ですからちょっとだけ時間をいただきますけれどもね、
そうしましたら本当に具体的にこういうことをぜひしてほしいっていう提案があったら、実名で連絡先も明記しながらメッセージです、
ぜひそうしていただければ、それが職員のやる気にもつながるんですよ ね。やっぱりほとんどの人がそんな不満持ってますよということだけが気持ちに残るのか、それともある具体的な事象に対してこういう答えを申し上げて、で結果的に喜んでいただける、あるいは電話の向こうで本当にありがたいっていうことをおっしゃってる姿が浮かんだ時に、やっぱり職員はねやる気が出ますからね。そういう意味ではメッセージの中にお礼のメッセージもあったりすると、本当に職員にとってはねありがたい思いですので、もうこれはぜひ続けてまいりたいと思います。
そうですね、じゃあこちらもなんか気軽にっていうか直接かけるっていうことですから ね。嬉しいことです。さあ、いろいろお話伺ってきましたが、ちょっとプライベートな面もって言いますか、市長の横顔というところで、最近市長こうなんか気になることとか、こういうことに関心があるんだよなんてことございますか？
ホットニュースで過日、涙したことがありまして、あんまり僕泣かない方なんですけどね、思わず涙が出たんですよ。それはですね、さなげ山の、あるいはさなげの森の中で音楽会が開かれたんですね。お恥ずかしいながら私初めて行ったんですよ。ずいぶん場所としては山地町というところなんですが、途中までしか車が行けなくて、そこからは40分ぐらいかけてその会場へ行くんですが、会場へ着いて驚きです。東海学園の交響楽団70名が楽器を持って勢ぞろいですよ。でそこで演奏会ですよ。スタートは例のヨーロッパのホルン、山岳の楽器ですね。ホルンで誠にこう、いい感じ。そして彼ら高校生の演奏が始まりました。曲名はきちっと覚えておりませんが、ベートーベンの7番ということで、40分の演奏会済んだ時に僕ね涙が出た。感動しましたね。
山の中でですよね。
これはね、瀬戸の僕は宝にしなきゃいかんと思うんですね。やっぱり山を愛する人っていうのは一種独特のこう雰囲気を持ちでね、もう初めての人でも本当に心安く、元気ですか、もう少しですよなんていうね、ああいうのもいいなと思いますので、私の私生活はこれから少しずつご紹介をするとして、
ありがとうございました。毎月第一火曜日のこの時間はですね、今日のように伊藤市長にいろいろお話を伺っていくという伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしていきます。第1回目となりました。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。